各自に次の信仰告白を述べなければいけないというところに出てくるものです。ここでエジプト下りから出エジプトからアラノ旅行からそれからカナンの国取得まで続いて語られるわけですね。これはもう個人個人とは関係のない非常に古くからの神様の救済の御業の大きな信仰告白です。似たものはヨシュア記の24章で契約を更新する時のヨシュアの説教にも出てきます。やっぱりアブラハムから始まってそれからエジプトから出て旅をしてカナンの国を得たお話まで出てきます。ですから本の形を取らない内容の上から考えても確かにヨシュア記までが一つのユニティを持った救済史として捉えられている。ボキャブラリーの上から言うとヨシュア記まで同じものが出てくる。それからこの信仰告白の内容といいますか神学的なそのまとまりから言っていつもヨシュア記つまりカナンの土地取得というところまででひとまとまりになっている。わかりですね。そうすると問題は果たして5章でまとまっているというのは本当なのかどうかという問題がそこにもう一つ出てきた。ペンタテューカルプロブレムというんだけれども本当にペンタテュークで切れるのかどうなのか、一時期は例えばブレイクのようにだから6章までヨシュア記までだと言った時期があったわけです。今ではこれはもうほとんどの人が認めません。面白いことにリテラリークリティシズムの上からこの一時言われたこの説を今日ではほとんどの方が否定します。なぜかというのはまた別の話ですけど、まあとにかく結果だけ申し上げておきます。どうしてそうなったのかというと今度はさらに進んでですね、本当にヨシュア記からあとはそんなに異質でしょうかということがまた次出てきた。ちょっと皆さんね、どう言ったらいいかな、新明記でモーセが死にますね。するとヨシュア記はどう始まるかというと主のしもべモーセが死んだ後と言ってこう始まります。新しい本の書き出しね。それから今度四史記をお読みになりますとヨシュアが死んだ後といって新しい本が始まります。でサムエル記の始めのところはそれはもうないんですけれどもサムエル記の下の書き出しのところでサウルが死んだ後始まるんですね。これは列王記の始まりにはないんですがでも列王記の上の2章の一節ダビデの死ぬ日が近づいたのでとありまして10節でダビデは死んではっきりソロモンに代が変わったとこういう転換点は一応あるわけです。 そして列王記の下になりますと、アハブが死んだ後、こうあるわけですね。このフレーズは非常に印象的な繰り返しですね。歴史上の非常にエポックメイキングな人物に限って、その人物が死んだ後といって、こう新しいものを書き出す、新しい時代を書き出す。これはさっきも言ったように、もうだいぶ年代から言うと何百年の幅があるんですけれども、一体これらの書物は次から次へとですね、新しい世代の人が書き出していくときに、前の本の書き出しの真似をしてこういうふうに書き出したのだろうか。それとも全然関係なく、こう何百年かの間に民族の歴史をこう語る本が出ていて、でそれを今のような旧約聖書につなぐときに、聖典化するときに、編集上の過失として、モーセが死んだ後、ヨシュアが死んだ後、サールが死んだ後、ね、それからアハブが死んだ後というふうな、こうある大きな区切り目で編集者過失をしていったのでしょうか、という問題が出てきたわけです。まあ、それが前の時にちょっと申しました、マルチン・ノートのいわゆる新明記学派のこの歴史シリーズ DTR、 デューテロノミストと言われる説であるんですね。新明記からずっと列王記まで、新明記から列王記まで使徒シリーズ。このデューテロノミストというのは自分で全部書いたんじゃないんですよ。すでにある本を編集した。自分ももちろん書きはしますけれども、でもすでにあるサムエル記なんていうのは著しくそうなんですが、すでに立派にある本をそのシリーズにまとめ込むのに使ったんですが、でもまとめたことは事実なんですね。この説では、今度は5章は6章に増えるんでしょうかというんじゃなくて、5章はむしろ4章の小ささで、新明からとダーッと列王記までまた別の大きなユニティがあるんでしょうかという問題に変わるんですね。テトラ級4章と、それからデューテロノミストシリーズ、こう分けるべきか。ですから今の時点のこの御所問題というのは、実はそこまでちょっと範囲が広がってきまして、4章で切るべきか、6章で切るべきか、いや5章で切るべきだというね、この理由は一体どこから言えますかという問題がもう一つ加わってきているわけですね。サンダースという人のトーラー&カノンという、英語で言うとスプライパンフレットなんですが、私もざっと読んであんまり大したことないなと思ってたんですけど、今じゃあ教文館シリーズで佐藤先生が訳したのが旧約聖典、どういう題かな、日本語訳で出てますね。これサンダースでしたね、トーラー&カノン、佐藤陽次役で 聖典としての旧約聖書という訳で新しく出たものですね。別の本かと思って買ってみたら同じでしたから日本語のは読んでないんですが、これは今申しました問題、つまりなぜ4章でなくて5章であるか、なぜ6章でなくて5章であるかということを突き詰めていくと、結局この旧約聖典の成立の時まで問題を持っていかないと解決しない、つまりもう旧約時代の一番最後ですね。つまり五章の成立というのはもう旧約聖典の成立と、こういうことになりますね。これは考えてみたらちょっとも新しい説ではなくてミューラーゼン学説そのままなんですけどね、五章問題を考えるということは旧約聖典全部を考えるということなんですね。そんなわけでこういうプロブレムがあるということだけとにかく確認した上で、じゃあそれをどういうふうに旧約学者たちはそれぞれの方法で解決しようとしたのかというの原理的なことだけを今度から来年からざっと、それこそざっとですよ、細かなことはやる時間がありませんから、ただ原理的にどういうふうに考える考え方があるのかということだけお話しておきたいと思います。
先生、先週ね、はい、講義で、はい、多分もう間違いなく鈴木さんの言うせりも書くんで間違いないと思うんですけれども、DTR の前にあるですね、新明期の終わりの部分は、
はい、
DTR の序文として学び、
まあ、新明期の最初です、
初め
これ新明期の
最初、あ、そうそうそう、今その民数記の27章が
新明記の34章の新明記の終わりにあるモーセの死のところね、
はい、
あれが本来はテトラテルクの終わりにある、4章の終わりにある、民数記のそのモーセの死ぬべきところね、あそこにもともと続いて書いてあったテキスト、そこへ DTR がこうくっつきましたね。そうするとちょっと違うでしょ、読んでいってくっつけるとね、死んだはずの人がまた説教するから、だからこの死ぬところだけは後でこっちへ移し、説教済んでから死ぬようにねこう移した、だから今ではつながっちゃうという感じ。
新明記の30章から34章が民数記の27章の後に作っている、
30章からというのはもう本当のモーセの死のところだけ、
34
章、はい、あそこだけが民数記の暴れ宮に登ってね、はい、死ぬんだぞと言われてそうやって死んだ、はい、それで4章は終わってたんですね。それから今度 DTR の方はモーセが説教してあと歴史がどういくかということを考えるね。
ですから新明記の1章から4章までが
それは DTR 全体の序文、
はい、それはそれでいい、
民数記の28章以下の
これはフロークです、フロークといいます、あとから のアペンディクスとしてどんどん書き足されていったん
ですね、追加、
はい、レビ記の終わりもそうなんですが、民数記の終わりも本来のテトラテイクじゃない不可ですね、ゼロペアでの娘がなんだかね、ちょっと異質なものでしょ。 4章というのはこの間の時に P と言いましたが、最終的なものだというのはどういうことかというと、礼拝祭儀の中で生まれてきたものだと言います。もうちょっと詳しく言うと、出エジプトの賛美歌がありますね。出エジプトの14章15章ね、あの賛美をして、どんどんどんどんこうそれを実際の生活で祝うのが杉越祭りと種入れ祭りとしてあるわけですが、そのお祭りで、これはどうしてこうするのですかというと、お父さんは子供にも教えますし、それから礼拝場では祭司やレビ人があの賛美歌を歌いますしね、それをどんどんどんどんこう拡大していったもの、その序文をつけて創世記になりますし、あとの神様の恵みの導きを書くと民数記までいくんですね。こういうものがテトラピだから、もともと祭祀的な賛美と、それから祭祀レビ人のその礼拝儀式のその規則集と、これから成り立っているんですね。
その B が結局その B の中でどんどん入ってい
く。いや、それが P なんです。 P4 章、
いや4章
P というのはそういう賛美
歌、 P の中に P が入ってくるんです。入ってくるってことです。
いや、それは繋がっちゃってからですよ。
最後は、
はい、繋がってしまってから。
持ってくるのは結局、はい、そうですね。あの D がどんどん入って。
どんどん
出る。結構ここと出来上がってる部分はそうですね。D が入った。
D は入ったと。D のそのモーセの死のところだけが D に入った。
本来 P としてあると思う。言えない間違いが。
それは先ほどの、例えば似たフォーミュラが出てくると言いながら、新明記には不思議と出てこないというフォーミュラがいくつかありましたよね。どう見てもなんか新明記はちょっと異質、なんか民数記まででこう共通性がある、いろんな面から見てそういうのがあるわけですから、だから4章で切ってあとというふうにしたくなる気持ちも、その面から言うと納得できるわけですね。だからコンラートの言うように、フレドの面から言うと吉役までしつけたいなという面もあるわけですね。だからそういうあれもあれはこれもあるけれども、現実には新明記までが5章ですということをどういうふうにしたら説明がつくのでしょうかっていうのが、正直言ってまだこの聖典学の上で論議中なんですよね。日曜だから滝学校用で
人不正なんでね、正直なんで僕らは何も言ってくれなくなっちゃうんですね。